はい、こんばんは、のりぴです。ちょっと遅れちゃいましたけれども、始めていきたいと思います。夕方5時のですね、オラクル占いですね、リアルでオラクル占いの時間です。はい、ちょっとねツイッターの方にシェアをしていきますね。5分ぐらい遅れちゃったかな。はい、今日は暖かいのか寒いのかよくわからないお天気だったんですね、私が住んでいるところは。はい、ですけれど、まあお天気がいいので気持ちは上がりますね、やっぱりね。うん、で、昼間のライブもね、無事12時15分からいろいろお話をしてましたけれど、みゆきさんこんにちは、はじめましてかな。このあのみゆきさんのお名前の横にあるキラキラしているものは何がキラキラ囲まれているのかしら。南の島のアイコンかしら。素敵ですね。ここにいる動物は猫ちゃんかな。はい、ようこそお越しくださいました。私恋愛セラピストをしているんですが、この5時から30分間だけはですねオラクル占いをしております。あ、ヤシの木ですね、ありがとうございます。私もねあのヤシの木大好きです。はい、海が大好きです。はい、テナーさんようこそお越しくださいました。こんばんは、スミビさんこんにちは。はい、お昼に引き続きありがとうございます。みゆきさん海が好きなので、私も大好きです。海、20代の頃はですね波乗りをしてまして、実は房総半島の下の方によく海行ってましたよ。あの車に板積んで、サーフボード積んでね。ギターさんようこそお越しくださいました。こんにちは、はじめまして。この時間は恋愛セラピストの私のりぴがですねオラクル占いをしている時間なんですね。何か悩んでいること、迷っていること、二者択一で迷っていることなどありましたら、遠慮なくですねチャット欄のところにオラクル希望ですと書いてください。で、例えば私明日今日もセッションが のりぴ塾というセッションがありまして、明日もあるんですけど、じゃあ明日はどんな一日になるのかなっていうのをオラクルブックに聞いてみると、どんな風になるのかねお伝えしていきます。あ、ハムジさんお疲れ様です、こんにちは。はい、私の明日はですね、よいしょ、星というページを開きました。星というページはいくつかあるんですけれどね、このオラクルブックの中には。でその中でも私は2行のですねメッセージがあるページを開きました。はい、ハモニーさんオラクルブック買いました。あ、そうですか、よかったですね。はい、星はキラキラと、答えはイエス、あなたの才能や魅力を信じましょうっていうメッセージが今日2行ねありました。明日の私の1日はですね、星はキラキラと、答えはイエス、あなたの才能や魅力を信じましょう。で、こういうのをですね受け取った時に、まあ自分の受け取った人の状態によっては、いえいえそんなそんなって言って受け取れない人も中にはいらっしゃるんですよね。うん、で、私はこのメッセージ、おお、なるほど、どうもありがとうって言って受け取れるんですけれど、まあ、人によってはですね抵抗感が出てしまう場合もあるんですね。まあ、それが自分の中にある何かこう思い込みの部分だったりするんですけど、そういった自分が動きたいのに動けないとか、恋愛がうまくいかないとかっていう部分をですね、のりぴ塾というところで、ふざけた名前ですけどね、はい、やってることはガチの心理セラピーなんですが、そちらで、まあ、マンツーマンで、クライアントさんと向き合っているわけなんですが、まあ、それとは別にオンラインサロンのりぴの隠れ家ではですね、心の仕組みなどもお伝えをしております。ハモニーさんが買ったオラクルブックは私と同じやつかな、心に効く魔法の杖というやつかしら。これね、恋に効く魔法の杖っていうのもあるんですよ。ガチでとてもありがたいです何に対してガチでとてもありがたいですってハモニーさんね、おっしゃってますけど、心に効く魔法の杖っていうのが今使ってるやつで、もう一つ恋に効く魔法の杖というのもあります。鏡隆二さんが監修している本なんですけどね。あ、のりぴ塾ありがとうございます。そうそう、どんな風な変化があったかっていうのはね、実際やった人にしかわからないんですよね。で、意外とやっぱり自分の悩みっていうのを事細かに具体的に話すもんじゃないし、私もお客様のそのプライバシーに関しても絶対公害はしないんですけれど、ご感想なんかはその許可を得てブログなんかにね書いたりしてはおりますけれどもね。そう、心に効くの方なんですね。そうか、恋もあったんでしたね、忘れてました、探してないそうなんですよ、恋に効く魔法の杖というのもあるんですけど、まあどっちもね どっち使ったとしても今の自分の心の状態がどうなのかなっていうのを探るのにはすごくいいんじゃないかなと思いますね。で、私は自分がね、結構20代の時って人目が気になる、まあ外からはそう見えなかったかもしれないんだけど、仕事に関してはあんまりなかったんですよ。これをやったらこう思われるだろう的なことは私はあんまりなかったんですね。で、実際のリピ塾でそのお客様っていうか、クライアントさんと話をしてると、恋愛のところでまず彼がこう思ってるに違いないとか、これを言ったらこう思われたらどうしようとか、こう言ったら嫌われるかもしれないっていうふうに思ってる人って意外とね、こう仕事でもこじらせてたりするわけですよね。職場の人に自分の意見が言えないとかって。で、私がまあたまたまやってた仕事が山派で音楽講師をしていたもので、私と生徒さんっていう状況なので、なんていうの、その仕事場において私しか教える人間がいないわけなので、たまにある会議なんかめちゃくちゃめんどくさくてしんどかったんですけど、それ以外のその日常というのはもう自分で生徒さんとのやり取りしかありませんからね。そういう仕事場における対人関係の不具合っていうのはあんまなかったんですよね。だから恋愛の部分に全部出ちゃって、これを言ったら嫌われるとか、これを言ったらこう思われるに違いないっていう呪縛には結構長いことかかってたんですけど、何が言いたいかっていうとね、でそういうふうにいるとね、視点が外側から内側に向いているわけなので、結構こう自分を痛めつけてることって多いんですよね。本当は自分はこういうふうに自由にやりたいのに、こういうふうに思われてるかもしれないからとか、こう思われちゃうかもしれないからやめとこうとかみたいな感じでね、本当に自分がやりたいことにストッパーがかかっちゃうんですよ。でそうするとどういう方向になっていくかっていうと、常にこう他人に対する確認事項が増えちゃう。うん。これってやった方がいいのかなとか、これした方がいいですかねみたいな感じになっていっちゃうと、大抵まあそういうことって本当はやりたくないことだったりするので、自分の中で迷いがあるわけですからね。迷いがあるってことはそんなにやりたくないってことなんですよ。なんで、そうすると、迷いやっていることっていうのは本気でやりたいことじゃないわけなんで、今日の午前中もね、ノリピ塾のセッションあったんですけど、本当にやりたいことってもうやめなさいって言われてもやってたりするわけなんですよね。ともこさん、こんにちは、お疲れ様です。本当に自分が誰に止められたりしてもやっちゃうことっていうのは人がどう思うと関係ないじゃないですか、うん、だから本来恋愛とかね、仕事とかってそういうもんだと思うんですよ。アイコン変えました、よくお気づきで。なんか本当は話が飛びますけど、このアイコンも実はそんなに満足しているわけではなくて、たまたまこう2日ぐらい前にですね、ちょっとこう提出しなければならない録画音源がありまして、それを録画してた時に久しぶりに髪の毛をきちんと整え、メイクもフルメイクをしたんで写真を撮ったわけですよ。自分家での自撮りですけどね。そしたらちょっとなんか前髪が赤く映っちゃったんですけど、でも今までのなんかちょっとふざけた感じのよりはマシかなみたいな感じに思って、で本当はこのピンクの斜め線みたいのもやめようと思ったんだけど、まあこれが私の今の自分のアイコンみたいになってしまっているので、ありがとうございます、かわいいです。ありがとうございますね。まあちょっといろいろ試行錯誤しながら全部をね統一しようかなと思っていて、インスタグラムとツイッターと、クラブハウスと、あとスタンド FM か、フェイスブックだけはこのピンクの斜め線がないやつ使ってますけどね。はい、ハーモニーさん、今までのも今のもとても好きです、可愛いと思う、ありがとうございます。もうなんか可愛いって言われると何歳になっても嬉しいもんですね。で話が全然飛んじゃったから、さっき話してたことが忘れちゃったんだけど、あでもね、なので何が言いたいかっていうとね、本当にね、自分ファーストになってほしいんですよ。自分最優先でもわがままに生きろ、ただそれだけですよ、私の言いたいのはね、うん、でわがままに生きた方が自分の周りがね、自分らしくなるし、自分に合わない人がいなくなるです。いなくなるですって、なんかタラちゃんみたいになっちゃったけど、自分に合う人しか周りにいなくなるっていうのを痛感してますね。 だからどうしてもなんかこう合わせなくちゃいけないのかなみたいなものもなくなってくるし、それ分かります？ともこさん、嬉しい、分かってくださって、はい、そういうこともありますので、わがままに生きるっていうのは別に、なんだろう、人に意地悪をするっていうか、そういうことではなくてね、自分の思ってることとか感じていることとかっていうのを優先していくっていうことですね。自然と周りが受け入れてくれる。ともこさん、そうです、そうです、そうなんですよハモニーさん、わがままというのが本当難しい。あのね、わがままを出すことを、つまり自分に許可するわけなんですけど、わがままになれなかったっていう時があるとね、これ結構ハードル高いんですよね。うん、人に迷惑をかけない範囲で自分の主張をする。とも子さん、そうです、そうです。でちっちゃい頃って、子供の頃ってね、わがままなんですよ。うん、子供はわがままでいいんですよ。でわがまま言うんじゃありませんとかね、親から言われたりしたわけなんですけど、子供はわがままなもんなんですよ。もう感情のままに、感性のままに、もう好き放題やりますからね。うん、お腹が空けば機嫌が悪くなるし、欲しいものがあれば欲しいと言うし、それが子供なんですよね。で、だんだんと我慢させられたり、花見さん、ようこそお越しくださいました。はじめまして。恋愛セラピストののりぴがオラクル占いをする時間なんですけれど、オラクル占いを自分にしかしておらず、まだどなたのオラクルもやっておりません、今日なので、ご希望がありましたらチャット欄に、ね、遠慮なく書いてください。そう、ハモニーさん、わがままが言えなかったからな、なんで、それをやっぱり自分に許すっていう、セッションを重ねていくっていうのはすごく大事で、うん、だから結構そのわがままを言おうとすると、どう出していいか分かんないっていうのあるんじゃないかなと思うんですよね。ちっちゃい頃、こうわがままが言えない環境だったりとか、わがままを許してもらえない境遇みたいなものだとね、うん、でもこれは何も、そのなんだろうな、自分の親で兄弟でも違ったりするんですよ。お兄ちゃんわがまま放題してるのに、私はわがままができないとかね。アンブーさんで良いのかな、はじめまして、こんにちは、ようこそお越しくださいました。恋愛セラピストのノラピだって、ノリピがオラクル占いをしている時間ですけど、今日まだ全然してません。はい。5時から5時半までですね、オラクルブックの声を最近はお届けをしています。なんでオラクルブックかっていうと、イメージしやすいからなんですね。はい。なので、まあ、兄弟でも、そうなんですよ。妹は自由奔放なのに、お姉ちゃんの私はわがまま言えない。これは割と多いパターンですね。例えば3歳違いで兄弟ができたとか、ね、5歳違いで妹ができたとか、はい、初めまして、ちょっと覗いてみました。ようこそお越しくださいました。そう、で、そういうふうに何か我慢するタイミングが生まれてしまった時にね、我慢をしてると褒められたとかね、自分のことをさておいて、誰か他の人のことを優先したら褒められたとかね、うん、そうすると私は我慢している方がいいことがあるっていうふうに思っちゃったら、我慢しないでいることをどんどんどんどんその時間が減っていっちゃいますよね、まあ、そんなからくりになってたりしますね。はい、ハモニーさん、オラクルよろしければ私の体調についてとか分かりますかね、お願いできますか。 OK ですよ。この今からお伝えするメッセージから、ハモニーさんの体調の原因が分かるかもしれません。はい、他の聞いてくださっている方もですね、もしそのオラクルの声が聞きたかったら、これからハーモニーさんにね、メッセージをお届けしていきますので、あ、こんな感じなのかということで、ご希望であればチャット欄にオラクルお願いしますと書いていただければと思います。はい、ミカさん、こんにちは、お久しぶりです。はい、こんばんは、お願いします。 OK です、わかりました。ハーモニーさんの後にね、ミカさんのオラクルの声をお届けしていきます。詳しく書いていただけると、私スピリチュアルあんまり得意じゃないんですけど、私の方にも降ってくることがあります。はい、ではハーモニーさんの体調についてのメッセージをお届けしていきます。はい、よいしょ。星というページを開きました。はい、星というページです。3行のメッセージをお届けしていきます。 ひときわ明るい星が見えています。そう、あなたがやってしまっていいのですよ。自分から動いて。もう一度お届けしますね。ひときわ明るい星が見えています。そう、あなたがやってしまっていいのですよ。自分から動いてです。このあなたがやってしまっていいのですよのやってしまってというのは、殺すという字のやってしまってではありませんからね。ひらがなで、そう、あなたがやってしまっていいのですよです。ひときわ明るい星が見えています。そう、あなたがやってしまっていいのですよ。自分から動いて。このメッセージからハーモニーさんがどんな風に気持ちの中で気づきがあるかというところがね、一つメッセージになります。何かもしかすると、私がやっていいのかなって思っていることがあったりしませんか？誰かに遠慮したりしていませんか？それが何かこう体の中に不調や不具合を引き起こしている場合もありますね。抑圧なのかもしれません。我慢していること、遠慮していること、抑圧していること、そういったものがなんかこううつうつとした思いになっていることがありますね。はい、では美香さん、元彼に関してのメッセージをお願いします。元彼が気になってらっしゃる。ではいきますね。はい、でちょっと宣伝になりますが、来週2月の25日からオンラインサロンのりぴの隠れ家の第3期のメンバーさん募集が始まりますね。はい、現在約10名のメンバーとね、一緒に、心の仕組みや私の限定配信、それから限定生配信、まだね、限定生配信1回しかやってませんが、限定配信は2回ぐらいやってるのかな、週に1回は限定配信はしていこうと思ってるんですけれどもね、はい、ちょっとオープンな場では言えないような話を、えぐい内容をお届けしてます。はい、ハムニーさん、難しかった、ただ寝てもいいということ、猫に遠慮してる、あ、遠慮してる、うん、そして元気にはなれそうという感じを受けました。あ、よかったです。はい、そして花見さん、タロットルーンなどで占いをやってますが、このままで良いのか、オラクルでメッセージください。承知しました。はい、では美香さんの元彼に関してのメッセージをお届けしていきます。はい、暖炉というページを開きました。産業のメッセージです。美香さんへのメッセージは産業のメッセージです。順調に薪は燃えています。難しいことは何もありません。考えすぎです。です。はい、もう一度お届けします。えぐい話ともこさん、暖炉というページを開きました。美香さんへのメッセージ、産業です。順調に薪は燃えています。難しいことは何もありません。考えすぎです。です。はい、いかがでしたでしょうか、美香さん。はい、続きまして、花見さん、タロットルーンなどで占いをやってますが、このままで良いのか、オラクルでメッセージをください。ともこさん、えぐい話なんですよ。私結構やらかしてるんで、ちょっとまだ本質的なやえぐいとこまでは行ってないんですけど、ちょっとオープンな場で、オープンな場はまずいだろうっていうようなえぐいのと、あとはちょっとこう耳の痛い話とか辛口的なものはですね、オンラインサロンで話してます。はい、はい、花見さんへのメッセージです。雪というページです。産業のメッセージになります。雪が積もり続けています。残念ながら答えはノー。でもそれでもいいと思うのです。です。はい、こういうメッセージも出るんですよ、オラクルブック。なかなか深いですよね、このメッセージね。はい、ハーモニーさん、ともこさんのわがままの解説コメント、人に迷惑をかけない範囲で自分の主張です。大事ですよね、それね。うんうん、さあ、としさん、ようこそお越しくださいました。こんばんは。美香さん、ありがとうございます。引っかかっていたこと、このままでいいということかな。そうですね、受け取ったまんまなんですね。はい、ハーモニーさん、脳もあるんですね。すごー、ありますあります。うん、さあ、としさん、こんばんは。 タロットルーンなどで占いをやってますが、このままで良いのかですよね。はい。雪が積もり続けています。この雪が何なのかっていうところだと思いますね。うん。残念ながら答えはノー。ということは、タロットルーンなどで占いをやってますが、このままで良いのかという答えはノー。でもそれでもいいと思うのです、ということですね。はい。そう、花見さん、ありがとうございます。ノーなんですね。答えはノーでした。で、この雪が積もり続けていますなんですけれども、花見さん自身がですね、このままで良いと思ってないのかもしれないんですよね。うん。で、それが雪が積もり続けていますっていうところなのかもしれません。タロット、ルーンなどをやってますけれど、もしかすると何か他にも興味が湧いていたりとか、このままのやり方以外のものも何かあるんじゃないかと、そういった思いが雪のように積もり続けているのかもしれません。ちょっとわかんないですよ、詳しいことはね。うん。なので、このままの調子でやっていくのはノーなのかもしれない。でもそれでもいいと思うのです、ということなんですよね。だから今のこの調子でやっていくのはノーなんだけど、このままやっていくうちにまた何か新しいものが見つかるかもわからないから、そのままやっていくっていうのはありなんじゃないの、それでもいいんじゃないのっていうことなんだと、そんな感じはしますよね。うん。はい。アンブーさん、私もこれからの自分に対してのメッセージをいただきたいです。もちろんです。OK です。はい。お届けしますね。花見さん、奥が深い。生かしていきたいんですね。そう。生かしていけると思います。でも、それだけではないような感じはしますね。うん。でも、今はそのままでいいっていうことだと思います。それを続けて重ねていくと、花見さんの中で、やがて、あ、こっちもそうかな、みたいなところがね。今あることを生かしつつ、生かしていった先には何かが見つかるかもしれないから、このままやっていくのは全然ありだよ、今のままでもいいんだよっていうことなんじゃないかなと思います。そしてまた、そういうことって自分で試行錯誤することに楽しみがあるじゃないですか。誰かから言われてこれのがいいよって言われるよりね。うん。だから今やってることにそのまま安心をせず、でもやり続けながら何か見つかっていくっていう、そういうステップに今来ているのかなっていう感じはしましたね。私の中ではね、ちょっと動きました。はい。アンブーさんのメッセージお届けしていきます。アンブーさん自身に対してのメッセージということですね。はい。はい。月ムーンですね。月というページを開きました。これね、オラクルブック、月とか暖炉とか夕日とかキャンドルとか朝日とかいろいろあるんですけど、一つ一つのその、なんだろう、テーマに対してたくさんのメッセージがあるんですね。はい。ですので、今月というページを開いたんですが、これから3行のメッセージをアンブーさんにお届けしますけれど、同じ月というメッセージからね、他のメッセージもたくさんあります。はい。花見さんありがとうございます。見つけていきたいと思います。ぜひぜひきっと見つかると思いますよ。はい、このまま続けていくと見つかると思います。はい。アンブーさんへの3行のメッセージお届けしていきます。月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲で。月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲で。これもまた深いですね。ハーモニーさん、素敵だな。そうそう、深いですよね。で、毎日ね、私オラクルの、この時間は平日の5時からやってるんですけど、お昼の12時15分からもね、切り替え、午前と午後の切り替えタイムにね、そう、リフレッシュタイムでお届けしてるんですが、ツイッターフォローしていただけると必ずこう今やってるよっていうことでお届けしてますので、もしツイッターやってる方はね、ツイッターフォローをしていただけるとね、リアルタイムでこうキャッチできると思います。はい。アンブーさん、カウンセラーをしていますが、たまには誰かにエールをもらえ、わかります。それすごい私もわかります。 そうそうそうですよね。うん、カウンセラーの方、そう。うん。はい。サートシさん、私もお願いしたいです。OK です。はい。アンブさん、ありがとうございます。自分ではすごく理解できるメッセージ。あ、よかったです。あれ、月は欲張りではありません。あれもこれもというのは無理ですよね。自分で背負える範囲。ハート、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい。ハーモニーさん、ミーティング始まるのでお先に失礼いたします。今日も癒しをありがとうございました。いえいえいえいえ、たくさん可愛いアイコンありがとうございます。ハーモニーさん、いってらっしゃい。はい、ではサートシさんへのメッセージをお届けしていきたいと思います。まあ、詳しいあのサートシさんのね、聞きたいことはあの分かりませんが、お届けするメッセージからキャッチするものがサートシさんへのメッセージになります。はい、街というページを開きました。サートシさん、街路樹の街という字ですね。街の光がとても綺麗に見えます。ほとんどあなたの希望通りに行くはずです。です。2行のメッセージ、非常に簡潔ですね。はい、街の光がとても綺麗に見えます。ほとんどあなたの希望通りに行くはずです。こんなメッセージもあるんですよね。はい、ですのでオラクルブックはあのできるだけ具体的にこう自分の中にイメージを持っていた方がはっきりとした答えをいただけます。この元カノと復縁したいです、ほとんどあなたの希望通りに行くはずです、ということですね。はい、ピムさん、はじめまして、ようこそお越しくださいました。はい、元カノとの復縁なんですけれど、復縁というのは私は可能だとは思ってるんですけれど、そのためにはですね、スリミさんがキョロキョロ見てる。サトシさん、よかったです。私もね、今の旦那さんとは再婚なんですけど、付き合ってる時に一回別れてるんですよね。この話は何度かしていますが、でその別れていた期間は1年弱あったんですけれど、元カノと復縁したい、元彼と復縁したいと思っている方はですね、一旦完璧に別れてください。気持ちも一旦完璧に吹っ切ってほしいんですね。そうすると復縁率高まります。はい、なんかうじうじとこううまくいかないかな、もまた帰ってこないかなみたいな気持ちでいるとですね、復縁ってなかなか蘇らないんですよね。なぜかっていうと、これにはからくりがありまして、一回別れているものを受け入れていないとまた同じようなことで別れるんですよ。もし復縁するんだとしたら、同じような付き合いはお互い多分望んじゃいないと思うんですよ。その人、人間性そのものは好きだったとしても、あんなに揉めてたりとか片方が苦しんだような付き合いっていうのをしたいわけじゃないと思うんですよね。お互いが本当に幸せな気持ちでお付き合いをしたいっていうのだとしたら、同じその繰り返しは絶対避けなきゃいけないわけなんで、要は一段ステップを登った状態で、お付き合いをすれば同じ過ちは繰り返さないと思うんだけど、なあなあになって付き合ってしまうとですね、同じことをですね、繰り返しちゃうんですよね。アンブーさん、チャンネルフォローありがとうございます。私もね、フォローさせていただきますね。ちょっと変わってるカウンセラーいいですね。はい、もっと身近にカウンセラー、あ、本当に私はそれ、そう思いますね。はい、トモコさん、今私も自分のやってるオンラインレッスンについて見てほしいです。オラクルブックでどう出るのか気になります。なるほど、オンラインレッスンですね。承知しました。じゃあトモコさんが今日は最後かな。あ、花見さん、チャンネルフォローありがとうございます。私の方もフォローさせていただきますね。ありがとうございます。はい、で、まあ、皆さんね、ツイッターやインスタグラムをやっていらっしゃったら、ぜひそちらの方でもつながってください。で、そう、先ほどちらっとお話しした、その、なんだっけな、オンラインサロンなどはですね、まあ、婚活、恋活、恋愛、結婚生活、それから、まあ、お仕事で悩んでる方も結構、いらっしゃいますのでね、ご興味ありましたら LINE の方から遊びに来ていらしていただければなと思います。はい、サートシさん、その通りです。自分も復縁ができたとしても同じよう付き合い方したくないと思います。そうですよね、皆さんそうですよ。だとしたら一回気持ちをリセットする必要がありますね。はい、ではともこさんの、今日のメッセージをお届けしていきますね。はい、花というページを開きました。フラワーの花です。はい、花明かりがこうつぶやいています。あなたの中の子供の部分を大事にしなさいと 3行のメッセージですね。もう一度お届けします。花明かりがこうつぶやいています。あなたの中の子供の部分を大事にしなさいと。はい、ともこさん、何かこのメッセージからんって思うところありますかね。私はちょっとんって気持ちがワクワクの方に寄りましたけど、ともこさんいかがでしょうかね。どういうことだってなってます。いやー、結構いいメッセージだと思いますよ。これ花明かりがこうつぶやいています。あなたの中の子供の部分を大事にしなさいということですね。どうしてもこうレッスンとか何かこうカウンセリングとか、私もね、のりぴ塾でセッションとかやってます。そしてオンラインサロンでも心の仕組みや悩んでる方のなんとか力になれないかと日々こういろいろねコメントしたり、限定配信したり限定ライブしたりしてるわけなんですけれど、どうしてもこう教える側と教わる側みたいなね形になっちゃうところってあると思うんですよね。カウンセリングとかもそうですしね、導く側と導かれる側みたいな感じになっちゃう。で、この今智子さんにお届けした花明かりがこうつぶやいていますなんですよね。言っていますとかささやいていますとかではなく、つぶやいてるんですよ、ボソッとね。あなたの中の子供の部分を大事にしなさいっていうところ、智子さんの子供の頃どうでしたかっていう感じですよね。うん、あ、美香さん、サートシさん、いい復縁になるといいですね。そうです、そうですね、復縁はねステップを上がったところでのお付き合いですね。智子さんの子供の頃の自分を思い浮かべると、どんな子供だったかなっていうところ、うん、最近結構いい感じで進んできてて、受講生の方とも仲良くなったりしてワクワクしてましたが、あ、そういうところなんじゃないかなと思いますね。うん、子供って結構無邪気にワクワクしたりとか、あれやってみよう、これやってみようみたいな、そういう気軽な取り入れっていうのをやると思うんですよね、遊んでいる時に。ですので、今やっているそのオンラインの、レッスン、そういうところにそのワクワク感、それから気軽さ、ひらめき、そういったものをもっと取り入れていったら、もっとワクワクが加速するのかもしれないですよね。ですので、智子さんの中の子供の部分を大事にしなさいっていうふうに言っているのかも分かりませんね。はい、美香さん、私は同じ人と3回復縁して別れて、それからは友達に留めています。あ、なるほど、そうなんですね。はい、サトシさん、美香さん、ありがとうございます。全力頑張ります。そうですね、はい、いいと思いますよ。3回復縁するということは、それだけ縁がある、お互いに惹かれるところがすごくあるんだと思います。ただお互いの中でなんか一歩こう、なんていうのかな、なんだろう、2人で乗り越えるべきところが乗り越えられず戻っちゃうところですかね。そういうところがあるのかも分かりませんね。詳しくお聞きしてないので、ね、そんな簡単なことじゃないって思うかもしれませんけどね。うん、智子さん、あんまり先生らしくないんです私。あ、それがいいんだと思いますよ。だから先生と生徒っていうより、私もだからそのオリピ塾でもオンラインサロンでも、恋愛セラピストと困っている人というよりは、同じ目線で感覚を共有していくような立ち位置が好きなんですよね。うん、だからきっと智子さんもね、そういう、なんだろう、智子さんがその輪を作る人で、その輪をつなげていく人っていう、同じ高さで輪を作るような、そんなことをどんどんやっていったら、もっともっとこういい感じになっていくんじゃないかなっていう気はしますね。はい、でももうすでにそれが叶ってるんじゃないかとは思うんですよ。うん、はい、サトシさん、美香さん、そうなんですか、でもまた復縁したいですか。なるほど、うん、ね、縁っていうのはね、その自分一人だけではなく、お互いに引き寄せ合ってるというか、引っ張り合ってるからですよね。うん、智子さん、ありがとうございます。いえ、こちらこそどうもありがとうございます。聞いてくださって嬉しかったです。皆さんね、私にそのご自身の 大事な思いをね教えてくださって本当にありがとうございます。 勇気がいると思うんですよ、自分の悩みをね、あのこういうオープンな場でお話しするっていうのはね。はい、あとありがとうございます。ミカさん、サトシさん、先日最後に別れる時、結婚しようと思ってたと言われて動揺しました。なんとねえ、だからね、その思いっていうのの度合いっていうのも意外と自分が思ってるのとは違ったり、あ、そこまで伝わってなかったよっていうところがねあったりするんですよ。別れる時に知るっていうのもまた切ないものですけどね。うん、自分は勝手にもうダメなんじゃないかって思っていたら、実は向こうは結婚したかったなんていうね。ねえ、ともこさん動揺しますよね。うん、そうだったんだっていう、あのだから付き合ってる時にね、もっと早く行ってよっていうこととか結構あると思うんですよね。うん、美香さん、もう15年前の話を先日されて、あ、そうなんですね。まあ、だからタイミングもそうですし、自分の思いっていうのもやっぱり日々流動していますから、もう1分1秒であの気持ちってカラッとね変わってしまったりもするのでね。うん、それだけ繊細なものですよね。だから自分だけがそれ繊細なんじゃなくて、相手もまた常に動いているので、そのなんだろうな、波立ってる状態がカチッと合うとうまくいったりもするし、ちょっとでもずれるとなんていうの、タイミング合わなかったりっていうのありますからね。うん、でももうそんな風に3回も復縁をされてるんだとしたら、まだまだね、うん、可能性が全くないわけじゃない。これは本当に自分が死ぬまでわからないですよね、どんな人と縁があるかっていうのはね。うん、確かなものっていうのはどこにもないですよ、本当に。だから自分の信じているものだけがまあ全てでも、その信じているものですら変わっていきますからね。うん、このたった今どうかっていう時の積み重ねみたいなものじゃないですか、人生ってね。うん、はいということで、今日もあっという間に30分経ってしまいましたね。明日は金曜日で、今週最後の、オラクルライブになります。はい、またこの夕方から夜にかけてのリセットの時間ですね。お昼の12時15分から12時半までは午前から午後へのリセットの時間なんですけれど、このオラクルの時間は1日のね、今日1日働いたり遊んだりしてきた夕方から、これからあと6時間後、約6時間後でまた次の日になる切り替わりの時間です。昨日もお話ししましたが、お布団に入るときは、今日も私すごく楽しかった、今日私すごく頑張ったな、今日私精一杯一日を過ごしたなっていうような気持ちでお布団に入る、そういう切り替えをこの時間でしていただけたら、もう私はそれだけでやっててよかったなって思いますので、はい、また明日お時間が合いましたら遊びにいらしてください。今日もたくさんの方が来てくださってすごく嬉しかったです。桜空さん、今終わるところです。今日大事な一日だったんですよね。で、今日はもう終わってしまうんですけどね、また明日はお時間合いましたら、どんな調子だったのか教えていただければなと思います。間に合ったけど終わり、そうなんですよ。どうもありがとうございます。滑り込みでも来ていただけてすごく嬉しいです。まあ皆さんが今日も無事一日を終えられますように、私も美味しいものを食べて、そしてゆっくりと休みたいと思います。花見さん、ありがとうございました。また来ます。どうもありがとうございます。ともこさん、お手手ありがとうございます。すみびさんはどうもありがとうございます。今日コラボしなかったな。明日もしね、コラボで直接話してもいいよっていう方は、iOS の方だけですけどね、 iPhone とか iPad の方だけですけれどもね、直接お話ししていけたら嬉しいです。はい、アンブーさん、ありがとうございます。桜空さんもよく気づいてくださいましてね、ありがとうございます。のりぴさんのアイコンの写真が変わりましたね。そうなんですよ。ありがとうございます。気づいていただいて。さとしさん、ありがとうございました。はい、それでは終わりにしたいと思います。まだね、昼間は暖かくても夜はまだまだ寒いですから、冷えないようにしてくださいね。それではまた、さようなら。ありがとうございました。